第6章。主の箱は7ヶ月の間ペリシテ人の地にあった。ペリシテ人は祭司や占い師を呼んでいった。イスラエルの神の箱をどうしましょうか。どのようにしてそれを元のところへ送り返せばよいか告げてください。彼らは言った。イスラエルの神の箱を送り返す時にはそれを虚しく返してはならない。必ず彼に咎の備え物を持って償いをしなければならない。そうすればあなた方は癒され、また彼の手がなぜあなた方を離れないかを知ることができるであろう。人々は言った。我々が償う咎の備え物には何をしましょうか。彼らは答えた。ペリシテ人の君たちの数に従って、金の腫れ物5つと金のネズミ5つである。あなた方すべてと君たちに望んだ災いは1つだからである。それゆえあなた方の腫れ物の像と地を荒らすネズミの像を作り、イスラエルの神に栄光を期するならば、多分彼はあなた方およびあなた方の神々とあなた方の地にその手を加えることを軽くされるであろう。何故あなた方はエジプト人とパロがその心をかたくなにしたように自分の心をかたくなにするのか。神が彼らを悩ましたので彼らは民を生かせ、民は去ったではないか。それゆえ今新しい車1両を作り、まだくびきをつけたことのない乳牛2頭を取り、その牛を車につなぎ、そのおのおのの子牛を乳牛から離して家に連れ帰り、主の箱を取ってそれをその車に乗せ、あなた方が咎の供え物として彼に償う金の作り物を一つの箱に収めてその傍らに置き、それを送って去らせなさい。そして見ていて、それが自分の領地へ行く道をベテシメシへ登るならば、この大いなる災いを我々に下したのは彼である。しかしそうしないときは我々を打ったのは彼の手ではなく、そのことの偶然であったことを知るであろう。人々はそのようにした。すなわち彼らは2頭の乳牛を取って、これを車につなぎ、そのおのおのの子牛を家に閉じ込め、主の箱および金のネズミと腫れ物の像を収めた箱とを車に乗せた。すると目牛はまっすぐにベテシメシの方向へ一筋に王子を歩み、泣きながら進んでいって、右にも左にも曲がらなかった。ペリシテ人の君たちはベテシメシの境までその後についていった。時にベテシメシの人々は谷で小麦を刈り入れていたが、目を上げてその箱を見、それを迎えて喜んだ。車はベテシメシ人ヨシュアの畑に入って、そこにとどまった。そのところに大きな石があった。人々は車の木を割り、その雌牛を燔祭として主に捧げた。レビ人は主の箱とその傍らの金の作り物を収めた箱を取り下ろし、それを大石の上に置いた。そしてベテシメシの人々はその日主に燔祭を供え、犠牲を捧げた。ペリシテ人の5人の君たちはこれを見て、その日エクロンに帰った。ペリシテ人が咎の供え物として主に償いをした金の腫れ物は次の通りである。すなわちアシドドのために1つ、ガザのために1つ、アシケロンのために1つ、ガテのために1つ、エクロンのために1つであった。また金のネズミは城壁を巡らした町から城壁のない村里に至るまで、すべて5人の君たちに属するペリシテ人の町の数に従って作った。主の箱を下ろしたところの傍らにあった大石は、今日に至るまでベテシメシ人ヨシュアの畑にあって証となっている。 ベテシメシの人々で主の箱の中を見たものがあったので、主はこれを打たれた。すなわち民のうち70人を打たれた。主が民を打って多くの者を殺されたので、民は嘆き悲しんだ。ベテシメシの人々は言った。誰がこの聖なる神主の前に立つことができようか。主は我々を離れて誰のところへ登って行かれたらよいのか。そして彼らは飛車をキリアテヤリムの人々に使わしていった。ペリシテ人が主の箱を返したから、下ってきてそれをあなた方のところへ携え登ってください。